こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。米国緩和ケア専門医が教えるあなたの ACP はなぜうまくいかないのかは、コロンビア大学で緩和ケアに携わる中川俊一が、アドバンスケアプランニング ACP を治療の可否を事前に決める手続きではなく、患者家族と医療者が価値観を確かめながら意思決定を支えるための対話技術として解説する実践書である。対象は医師を中心に看護師、リハビリテーション職、ソーシャルワーカーなど、重い病状の説明や治療方針の相談に関わる医療者である。著者の中心的な主張は、難しい会話の成否を個人の共感性や話術に委ねないことにある。病状説明、治療ゴールの設定、治療選択肢の相談という3段階を区別し、各段階で何を確認し何を急がず、どのように言葉を選ぶかを具体化する ACP を1回限りの書類作成や DNAR 確認に縮小せず、患者の人生観を軸にした継続的な意思決定支援として捉え直す点に本書の目的がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に ACP を結論を取る場ではなく、段階的な意思決定支援の会話として再定義する。本書がまず正面から扱うのは、ACP をもしもの時の治療希望を決めておくことと狭く理解することの問題である。その理解では、医療者は早々に心肺蘇生や延命治療の希望を尋ねがちになり、患者家族には決断を迫られた印象が残る。著者は意思決定支援の対話を病状の説明、治療ゴールの設定、治療オプションの相談という3ステージとして整理する。重要なのは治療法の話に入る前に、相手が病状をどの程度理解しているかを確かめ、次にその人が何を大切にしていきたいか、どのような状態を避けたいかを探ることである。こうした第2ステージを飛ばすと、選択肢の提示は医学デチー法の説明や同意取得にとどまり、患者本人の価値観と結びつきにくい。治療の選択は価値観を実現する手段として初めて意味を持つ。本書の枠組みは、ACP を何をするかの確認から、その人にとって何が重要かを共有するプロセスへ移すための実務的な地図になっている。次に、病状説明では準備、理解確認、情報量の制御が対話の土台になる。第一ステージの病状説明では、正しい医学知識を一方的に多く伝えるだけでは不十分だという。著者は、話し合いの前に医療チーム内で見解を揃え、落ち着いて話せる場所を確保し、誰が参加すべきかを考える準備を重視する。チームの説明が食い違えば、患者家族は医学的不確実性以上に不信と混乱を抱えるからである。会話の開始後も、説明を始める前に相手の理解を確認することが求められる。同じ診断名や用語の言葉でも患者と医療者が想定している意味は一致しないことがある。さらに本書は、情報を短くまとめる2分ルールや、医療者が会話の半分以上を占めない 50% ルールを掲げる。これは単なる破法ではない。情報を小分けにして反応を確かめ、質問や沈黙が生まれる余地を作る設計である。用語を伝えた後には感情への注意が必要であり、質問には必要以上の説明を重ねず簡潔に答える。説明の量を抑えることは、情報を隠すことではなく、相手が理解し受け止め、次の会話に参加できる状態を守る方法として位置づけられている。さらに、治療ゴールの設定では、共有意思決定を価値観の探索から組み立てる。本書で特に重要な位置を占めるのが第2ステージ、すなわち治療ゴールの設定である。著者はこの段階を省略して治療の可否だけを問うことを ACP で起こりやすい失敗として扱う。共有意思決定は患者に選択肢を並べて選ばせることだけではない。患者家族が人生で大切にしていること、楽しみや生きがい、病状が悪化した際の心配、本人にとって耐え難い状態などを丁寧に聞き、医療者の専門的判断と接続する過程である。ここで得られるのは、単発の希望するしないという回答ではなく、今後の状況変化にも参照できる判断の軸である。例えば、延命、機能維持、苦痛の軽減など治療の目標を大まかな方向として整理できれば、個々の処置の利益と負担を検討しやすくなる。患者が医学的選択を全て単独で決めることを理想化せず、医療者が価値観を理解した上で提案を担う点も本書の特徴である。自立尊重を丸投げと誤解せず、価値観に基づく専門的な伴走として共有意思決定を具体化している。そして治療選択肢の相談では、医療者が根拠ある提案を示し、交渉と見直しを可能にする。第3ステージでは、医療者は中立を装って選択肢を列挙するだけでなく、患者の治療ゴールに照らして何が適切かを提案する役割を持つと本書は述べる。各医療行為について、期待される利益と患者が負う負担を考え、ゴール達成に必要なものと、むしろ妨げうるものを見分ける。これは医療者の価値観を押し付けることとは異なる。前段階で把握した患者の人生観、価値観を根拠に、 専門職として見解を明確にし、その理由を説明した上で対話を続ける姿勢である。治療を進めない場合も、単にできないしないと告げるのでなく、まず可能な支援や目指す状態を示し、その後に負担の大きい介入を検討するという順序が重要になる。また、予後や治療反応に不確実性がある場合には、一定期間試して再評価するタイムリミテッドトライアルも選択肢となる。本書は方針決定を一度の最終回答として固定しない。患者家族が理解と感情の整理に時間を要することを前提に、提案、質問、交渉、見直しを繰り返せる会話として設計する。最後に困難な質問と細部の言葉遣いを再現可能なコミュニケーション技能として扱う。本書は、私は死ぬんですか、本人には伝えないでほしい、先生に全て任せますといった臨床で医療者を立ち止まらせる問いにも章を湧く。これらに万能の決まり文句を当てるのではなく、今会話のどの段階にいるかを確認し、理解、感情、価値観、家族関係を区別して応答することが基本となる。また ACP を時間のない場で実施することへの懸念や、本人の意向と家族の希望が食い違う局面にも目を向ける。後半のコミュニケーションのコツでは、言葉の選択、反復、沈黙、主語の使い方、決断をその場で強要しない姿勢などが扱われる。こうした細部は表面的な接遇ではない。例えば沈黙は相手に感情と言葉を整理する時間を渡し、反復は医療者が理解した内容を確かめる働きを持つ。著者はコミュニケーションを生まれつきのセンスではなく、目的と理由を理解して練習できる技能とみなす。手術手技になぞらえるこの視点により、経験年数だけに依存せず、会話を振り返り改善するための共通言語を得られる。結論として、本書はがんや心不全、重症疾患、高齢者医療、集中治療などで病状説明や方針決定に関わる医師、看護師、医療ソーシャルワーカー、薬剤師、リハビリテーション職に適した一冊である。とりわけ ACP を実施しているつもりでも、 DNA やら確認や治療の同意取得だけで終わってしまうことに違和感を持つ読者に有用だろう。患者家族との会話を共感的に行うべきだという抽象論にとどめず、準備、理解確認、情報伝、価値観の探索、治療提案という順序に分けているため、日々の面談を振り返る具体的な基準になる。類書には ACP の理念、倫理、制度、書式を中心に解説するものも多い。それに対して本書の再達点は、会話の進行を3ステージで捉え、各局面で医療者が何を言い何を控え、何を次に確かめるべきかを実践的に示す点である。患者の自己決定を尊重しながらも、医療者が根拠ある提案を避けない姿勢も明確である。 ACP を1回のイベントではなく、価値観を共有し続けるプロセスとして臨床に根付かせたい読者にとって、理論とベッドサイドの行動をつなぐ指南書となる。ご支援いただける場合は、中川俊一ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。